Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所。仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。皆様こんばんは。2月3日木曜、ローズマリーのほっこり小晴れ日和、ラジオパーソナリティのローズマリーです。この番組もね、おかげさまでこの2月で丸4年になりました。今日からいよいよ5年目に突入です。まあ、私の番組のね、もともとのまあコンセプトでもあるんですけれども、まあ、人生100年時代、もう生きづらさをね感じる現代ですが、みんないろんなことがあり、その転機を乗り越えて今があり、そして生きてます。そのね、乗り越えてきた生き様を今年もね、ほっこりと、そして希望につながるようにお届けしたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。さあ、今日はね、いよいよ4周年記念、2週連続でお届けします。本日のゲスト様にはね、私ちょっとキャリアコンサルタントもやってて、ちょっとねその方の、カウンセリングまでいかないんですけど、ちょっとお話聞くときによくね、人生グラフって使うんですよ。もしくはね、人生の折れ線グラフとも言いますが、自分の人生をね振り返ってもらい、波乱万丈な人生をどのように乗り越えてきたのかっていうのをね、その折れ線グラフを使って話してもらうっていうのがあるんですけれども、今日ね、今日の、ゲスト様にはね、やっぱりこう幼少期から今まで、今の成功の道のりにはどういった背景があったのかっていうのを、ぜひ皆さんと一緒にね、聞いて、で私たちも考えていけたらいいなっていうような番組にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日もゆっくりスタートです。ほっこりゲスト様紹介のコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードに、いろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ、今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は、一般社団法人国際プロフェッショナルパーソナルトレーナーズ機構代表理事の豊住博さんです。それでは豊住さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、豊住さん、
はい、
私ね、豊住さんとお会いした時に、はい、実はね、筋肉まで見えたんですよ。
そうですか。ありがとうございます。
めっちゃもうお洋服の上からでも、もう筋肉ついてはるっていうのが、はい、一目で分かりますよね。
ありがとうございます。
はい、私歌手でね、大好きな TM レボリューションの西川貴教さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、彼も見るからに小柄ですけど筋肉でできてるようじゃないですか。
そうですね、すごいですね。はい、
もう最近ね、もう昔だったら、ボディメイクって言ったら、もう女性だったんですけど、はいはい、今男性の時代、筋肉の時代がやってきたって思ったんですけれども、
はい、
い、で今日皆さんね、そんな中でまあ注目が集まってるパーソナルトレーナーっていうね、あの職業にも、はい、あの当ててちょっとお話も聞いていきたいと思います、
はい、
で今ね、豊住さん、その、パーソナルトレーナーズっていうことで、まあ、大成功を収めておられるわけなんですけれども、何でもそのね、今 の, あのこの成功、はい、したあのなんていうのかな、道のり、うん、っていうか、その背景にはすごく強い思いがあったって聞いたんですよ、
はい、
それは多分幼少期の頃っていうことが あったということでお伺いしたんですけれども、はい、ちょっとそのあたりをね、今までの道のりをぜひ、お伝えいただいていいですか。
はい、分かりました、ありがとうございます。私が幼少期の頃は一番最初に今でいう児童養護施設、はい
はい、
そちらのにいてまして、
はい、
でそ私が熊本だったんですね、
はい
はい、九州は熊本 でそこに養護施設があったんですけども、
はい、
そこに母親が、5歳の時に迎えに来まして、
はい、
大阪に来ました、
はいはい、
そこから、母親が、
うん、
アルコール中毒という、
あ、
はい、病にかかってまして、
はい
はい、でそこから私は育児放棄されました、
はい、
で、私は本当に毎日食べるものもなく、
うん、
時々しか帰ってこない、
うん、
母親を家の近くの公園でずっと待ってたんですね、
はい、
でそこの公園にずっと自然の中にいてると、
うん、
けども一番何が感じるかといったら空腹なんですね、
うん、あ、お腹空きますよね、
はい、
下手したらなんて言うんでしょう、もう悪いですけど何日もね食べれてない時もありますよね。
そうですね、
うん、
はい、でその時にどうして生きしのいでたかというのが、
はい、
池にあるザリガニ、
はい、
というね、アメリカンザリガニとかいうやつ、
あ、
はい、もうあれがあれを本当に主食にしたっていう感じと、
うん、
あとはミミズ、
あ、ミミズ、そうか、ミミズもいうかもうあるものを食べてないともう生きていけないですよね。
そうですね、
うん、お腹空いてね、
はい、
うん、
まあ、あとは草とかも一生懸命食べてましたけども、
うん、
けどやっぱりお腹壊して、
うん、
激しい、もうその時も死にそうになりました、
うん、
はい、
じゃあそうですよね、
はい、
もう何日も食べてない、まあ、ちょっと育児放棄があって一人で食べるものもなく、もう近くのね、はい、もう公園で自分で食料もある意味確保するしかもう生きていけないような状況に追い込まれてたんですよね。
そうですね、はい、
うん、そんな時どんな気持ちだったんですか。
で本当今考えると一番大切なその成長期に必要な栄養をほとんど取れてない状態だったんで、
うん、はい、
はい、で、その状態でたまに帰ってくる母親が、
うん、
いるんですけども、
はい、
その時もやっぱりアルコールで溺れてましたんで、
うん、
そこで虐待ですね、帰ってきたら、
帰ってきた虐待なんだ、
はい、私が一番覚えているのが、うん、お湯を沸かした夜間ありますよね、
はい、
そこに熱湯ありますね、
うん、
それを足にかけられるという、でも今ケロイド状態になってるんですけども、
うん、
でそういう状態であとは連れてくる男性ですね、
はい、
いろんな男性を家に連れてきます、
うん、
でその男性にどつかれたり、
あ、一緒になってね、
はい、
うん、もう邪魔者扱いされるんですよね。
そうですね、そういう状況で、うん、もう本当にもう自分なんていなくていいと、
うん、
こんな一人で寂しいのならもう死んだ方がいいと、もう精神的にも肉体的にも、
うん、
本当に極限まで追い詰められていた私でしたけど、
うん、そうですよね、まあ、何でもやっぱりね、もうそういった状況に追い込まれてやっぱりね、こうちょっと自分でも命をねちょっと捨てようって思われたことがあったってお伺いしたんですけれども、は
い、もう本当数えきれないほどもう何度も自分の命を捨てようと自ら、
うん、
もう家の前の、たくさん車が通る道路ですね、
はい、
そこの道路に何度も飛び出そうと飛び出ていったり、
うん、
でマンションの屋上から何度も飛び降りようと考えて常に思ってました、
うん、 そうだったんですね。
あとはあの学校ですね、
はい、
小学校の方に行っても、うん、やっぱり同じ服を、うん、汚いとか言われて、
あ、
はい、でいじめられます、うん、それも肉体的にも精神的にも、
うん、
はい、そういう状況が毎日だったですね。
なるほど。やっぱそういった背景があって、逆にもうハングリー精神っていうのか、まあ、もうハングリー精神っていうのはどうなんでしょうね。もうやっぱりこう人間って、
はい、
まあ、いろんなこう、ね、心の段階ってあると思うんですよ。でもやっぱり一番、はい、あの人間が人間として一番根底にあるのは自分の命をやっぱり生きようっていう、生きないといけない生存の欲求が一番強いと思うんですよ、
はい、
うん、でもそこまでもちょっと傷つけられたような状態で幼少期を過ごされたっていうことですよね、
はい、
うん、それがまあ今やね、まあ、パーソナルトレーナーとして、まあ、25年、もう延べ4万人ですか、
はい、そうですね、
4万人以上のこう、ね、男女のトレーニングをされて、まあ、そういった一人でも多くの方をね、そういった自分で生きていく力ですよね、
はい、
うん、自立して、まあ、逆にそのパーソナルトレーナーっていう仕事を身につけてたらどこでも生きていける、うん、そういった、まあ、素晴らしい職業を皆さんに社会に出て活躍するサポートをされてるっていうのが今最も使命だとお伺いしたんですけれども、
はい、
うん、そこに至るまでの過程がやっぱり幼少期にそういったことがあったっていうことだったんですね。
そうですね。でそこで、うん、覚えてるんですけど小学校4年の時ですね、
はい、
もう毎日が学校はあまり行かなかったんですけども、うん、行った時にいじめられます、
うん、
もう相手は軍団ですので、
うん、
いやそこでもう本当にもう今日いじめられて、うん、負けてしまったら、
うん、
もう死のうと覚悟を決めて、
はい、
学校に行きました、
はい、
で喧嘩になりました、
うん、
でその時本当にたまたま買ってしまったんですね、一生懸命向かっていったらそのボスみたいなね、はい、ワンバグ坊主がいてるんですけども、
うん、
その子に買ってしまって、
うん、
じゃあもう形勢逆転でその子らについている周りの子供たちがこっちについていったんですね、
はい、
その時に何か生まれましたね。
どんなことが生まれたんですか。
一生懸命何かに努力すれば、
うんうん、
向かえば道は開けるんだなっていうのは、うん、それが大人になってどんどんどんどんそういう経験が重ねていって、
はいはい、
分かっていきましたね。
なるほど。私はまた逆にその勝ったことがやっぱりある意味こう力なのかなっていうふうに目覚めたのかと思ったんですけど、そうじゃなくて、
はい、
やっぱりこうサポートって努力すればっていうところに思われたわけなんですね。
そうですね。その時は思わなかったですけども、
うん、
それが20代30代になっていくうちに、
はい、
年を重ねていくうちに経験してきました。
はい、ありがとうございます。
はい、
それではね、また後半もね引き続きお話の方を伺っていきたいと思います。それではね、ここで一曲、はい、豊住さんに今日ね一番お好きな曲をかけていただきたいと思いますので、ぜひ、リクエストしていただいて、はい、曲の方を紹介していただいていいですか。
はい、私、の大好きなですね、私の幼少期に重なる思いですね、これは、
はい、
はい、米倉俊則さんの大切な日々という曲です。
それではどうぞ。
ついたまま空の色も風の香りも感じないあの頃、こんなに脆くて弱い自分と向き合えた大切な日々だった。全てを投げ出してしまう前に僕は生きていく意味を知る。あなたの目、あなたの手、 あなたの声と笑顔、全てを信じてた。何一つ負担がパズル、忘れたいとかそんなことじゃない。月の一歩を歩き出した、僕は強く輝いてるでしょが昇ること、日が落ちること、雲の中でも気づけないあの頃、時を止めて無音の世界で一人向き合えた大切な日々だった。全てを投げ出してしまうよりも、僕は歯を食いしばる意味を知る。あなたの目、あなたの手、あなたの声と笑顔、全てに生きてた。何一つ負担がファズル、思い出だとかそんなことじゃない。月の一歩を歩き出した、僕は強く輝いてるでしょう。
FM ギグ、ローズマリーのほっこり小晴れ日和。それでは後半ね、スタートしていきましょう。今ね、豊住さんのね、そのなんていうかな、まあ、幼少期の起こった背景、はい、まあ、それがあるからこそ今、豊住さんがあると言っても過言ではないんですけれども、はい、本当になんか、もう胸が詰まるっていうか、私とかも言葉にするのもね、どう表現していいのかわからない、ただもう豊住さんが今生きててくれて私は良かったなって思います。
ありがとうございます、
でそこでね、まあその今そういった過程があったからこそ、実はね、まあ、団体、を立ち上げられたと思うんですけれども、どのような、団体を立ち上げられたんですか。
はい、名称通り一般社団法人なんですけども、PPTO の頭の頭文字ですね、
はい、
それはプロフェッショナルパーソナルトレーナーズ。
おー、ということはパーソナル、トレーナーの集団みたいな形ですか。はい、
そうですね。で、O のとこがオーガジエーションといって、はい、機構という意味ですね。
あ、機構っていう意味、はい、それをね、立ち上げられたということですけれども、はい、それはやっぱりどのような、動機っていうのかな、なぜ立ち上げられようと思ったんですか。
はい、そうですね。私のように親から見放されたり虐待ネグレストを受けたりしている方、心の行き場のない同じ環境にある子どもたちが未来を輝けるサポートをしたいという思いで一心で立ち上げました。
そこですよね。
はい、
10代の頃からね、実は今に至るまでいろんなね、お仕事されてきたっていうことなんですけれども、
はい、
今のこの立ち上げる前まではどんなお仕事されていらっしゃったんですか。
そうですね、10代の時は、夜のお仕事なんですけども、
はい、
水商売でショーパブという全盛期ですね、
はい、
そのショーパブをずっと踊ったりしてやっていました。でそこの中でも本当に毎日お酒を飲む、毎日なので、とうとう29の時ですかね、
はい、
もう体がドクターストップでもう 死ぬよと、
ドクターストップかかるまで、
はい、言われて肝臓が悲鳴を上げて、
うん、
そこからこのリハビリですね、
はい、
トレーニング、ずっとダンスとかでもあの体は使ってたんですけども、
はい、
本格的なウェットトレーニングというのを始めました、
うん、あ、なるほど、あ、そういったやっぱりね体をまあ壊した経験があって、それをねやっぱりこう治す意味でもリハビリから始めたのが今のパーソナルトレーナーズっていうことに結びついたんですね。
はい、そうですね、うん、トレーニングを続けるうちに、はい、本当に心も体も健康になっていきましたし、
はい、
そこでこれを極めて、うん、もう生涯の仕事にしようと決めました。
生涯の仕事にしようと思ったんだ、
はい、
じゃあやっぱりそのパーソナルやることによって体が全然変わっていきました。
そうですね、トレーニングすることによって本当に変わっていって、うん、この27年前ですね、今からでしたら、
はい、
もうこの日本ではそのパーソナルトレーナーという自体がほとんど存在せず、
うんうん、
本当に何ていうんですか、砂漠の中にポツンと、
そうですよね、
一人落とされたみたいな感じでした。
だって私とかでもこのパーソナルトレーナーっていうのをまだ最近ですもん、この 5、6年かなり自分がまあ意識して、で、ね、
はい、
でまあね、あのそういったもう普通の一般的なスポーツジムに比べて、はい、まあ、個人でねこう、はい、トレーナーでもあのやってくれる、
はい、
なんかいわゆるライズアップがね、あの宣伝したしてからかなって思うんですけれども、ね、はい、もう先駆けですよね。
をやってたんですね、けど周りからはもう以前の職の知人だとかは全反対でした、うんうん、誰一人やりなさいという人はいてませんでしたね。
そうだったんですか、
はい、
それはなんででしょう。
もうそんなのは仕事にならないだろうという。
あ、仕事にならないね、
はい、
うーん、
けどそうじゃないというのを心に決めて、
うん
う
ん、
もうそこから覚悟してもやってましたね。
なるほど、
はい、
そうか、でもよかったですね、それでね、まあ、あの体も心も健康になってきたということですけれども、まあ、だからこそまあ生涯の仕事としても選んだと思うんですけれども、はい、そこからあの学んだものって何だったと思います？
そうですね、元々のトレーニングを通して、うん、たくさんの人を幸せのサポートをしたいということと、うん、トレーニングを通して人生が豊かになる、うん、これをたくさんの人と共有したい、こんな私幼少期を過ごした私でもこうして今健康に生きてます、
うん、
そして自分の健康だけでなく人の健康もサポートするパーソナルトレーナーという仕事を生涯の仕事として選んでました、うん、
なるほど。でやっぱりね、その私よくね就職相談するときに、まあ、一つアドバイスすることがあるんですけど、
はい、
まあ、どんな一流企業でもひょっとしたら10年先あるとは限らない、はい、でそんな中でどうやって生きて、行ったらいいかってなったときに、
はい、
自分でどこでも稼働できる力をこれから身につけましょうっていうことなんですね、
はい、
うん、だからそれこそねやっぱりパーソナルトレーナーズって言ったら体一つでどこでもやっていけるじゃないですか、
はい、
だからこそ豊住さんが大切にされている、まあ、自分でね生きる力を身につけること、
はい、う
ん、そこになんかつながるのかなと思ったんですけれども。
おっしゃる通りですね、うん、自分で生きる力を身につけること、
うん、
はい、その大切さですね、
はい、じゃあそのね、まあ、略して PPTO の活動なんですけれども、
はい、
どんなことされていらっしゃるんですか？
活動としましたら、
はい、
月に一度なんですけども、うん、青空トレーニングという太陽の下で行うトレーニングを本当に初心者の方、お子様からご高齢の方まで2年前からやらせていただいてます、
はい、
でまたそこの場所が幼少期私が、うん、ひたすら母親を待ってた公園だったんですね、
はい、
これも本当偶然だったんですけども、はい、でその寂しかった思い出しかない公園で、
うん、
まさかこの言った40年50年ですよね、
ですよね、
立ってこうなるとは思ってませんでした。
うん、
はい、
いや、まさしく、でもなんかそこに来るとね、
はい、
まあ、いい思い出もっていうかね、まあ、そのやっぱり寂しくて、まあ、辛かった思い出とか蘇ったりするんじゃないですか、
は
い、
そうですね、もう本当に初めここに来てトレーニングさせていただいたらもう、もうやっぱ寂しくて辛い思いが走馬灯のように思い出されたんで、
うん、
もう心拍がもうどっくんどっくんとかなり早い心拍になりましたし、けども、うん、毎月毎月たくさんの方の初心者の方からトレーニングを見させていただいたら、うん、もう健康になりたいという参加者も増えていきましたし、
うん、
で私のこの青空トレーニングを通じて、うん、 健康に対して意識が変わったと、体が変わったと嬉しいお声をねたくさんいただくようになって、
うん、
本当ここで続けてよってよかったなと今も思っています。
なるほど。やっぱりその、ね、幼少期のねある意味辛い思い出が今はね皆さんを幸せにっていうね場所に変わったということですかね。
はい、ありがとうございます。
そうか。
そして今年からあの、
はい、
あ去年ですね、
はい、
神社仏閣での、うん、トレーニングも、うん、まあ、青空トレーニングみたいな形ですね、
はい、
始まりました。
あ、いいですね、
はい、うん、もう本当に神社の管理師さん、お寺の住職さんが、身に見えない尊い神様と、命に感謝して行う、で地域の皆様があのお寺やとか神社に集まっていただいて命健康の大切さを感じながら自然の中でトレーニングをするということ、はい、本当に今の私たちが豊かになりすぎて忘れがちになっている自然に生かされているということに感謝してこれからも本当に長く続けていきたいと思ってます。
ありがとうございます。豊住さんにはねまたこのお話の続きを、来週もねお越しいただき、はい、お話しいただきたいと思います。
ありがとうございます。
それではねここでぜひあのメッセージとともに今日お話聞かれた方ね、うん、ぜひちょっとね豊住さんにちょっと生きる力、うん、をちょっとね学んでみたい。でもちろんそれだけじゃなくてね体、まあ、今筋肉をつけて健康になりたいっていう方がもうあのいらっしゃると思うんで、
はい、
その方たちのために告知やお問い合わせ先等ございましたら皆さんにお伝えください。
ありがとうございます。私からのメッセージと言いますと本当に生きる力なんですけども、うん、次回の放送の時にはしっかりと喋らせていただきたいと思いますけども命を落とさないこと、
うん、
それをしっかりと伝えていきたいなと思っています。
はい、
はい、あとはあのうちのこの PPTO というのは公式のホームページがありますので、
はい
はい、そちらの方を見ていただいたらありがたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、
それでは今日のゲスト一般社団法人国際プロフェッショナルパーソナルトレーナーズ機構代表理事の豊住博さんでした。またね豊住さんの詳しい情報は、はい、ブログおうちサロンローズマリーのほっこり小晴れ日和でもねあのしっかりご案内しております。ぜひご覧くださいね。それでは豊住さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグローズマリーのほっこり小晴れ日和。
Some say love, it is a razor that
leaves. はい、あっという間にエンディングのお時間になりました。今日のねローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか。それでは今日もというかね、あ、まあ、明日からもですね、うん、心がほっこり晴れるようにローズマリーと
PPTO 豊住博士、
はい、が爽やかな
魔法をかけます。
よかったら一緒に手を合わせて今日も一日頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。今日ね本当に、まあ、4周年記念ということだったんですけれども皆さんにね、まあ、どんな、状況であってもどんな過酷な状況であってもやっぱり、最後にはね、希望が待ってるっていうその、ね、実例をちょっとね知っていただきたいということで、今日豊住さんにお越しいただきました。まあ、かなりね結構話しづらい部分とか、まあ、話すことによってねまたひょっとしたら傷つくかもしれないっていうのを私も思ったんですけれどもでもそれを乗り越えて今がある。だからこそ、まあ、豊住さんの活動っていうのかね、うん、豊住さんをみんなに知っていただきたいと思いました。でローズマリーはねこれからまた、5周年ね、向けてできる限りそういった放送を伝えていきたいと思いますので皆様よかったらね、まあ、ほっこりと聞いていただければ幸いです。 それでは今日もゆっくりお休みくださいね。また来週お会いしましょう。